午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、mas.nt です。2026年8月28日のマス NT カテゴリから厳選した30本の論文をお届けします。1本目はノアム・ピラニさんによるクローズドジェオデシックスインホモロジークラスモデューロサブラティシズ部分光子を法とするホモロジー類における閉塞地線です。この論文では種数が無限に大きくなるランダムな双極局面において部分光子を法とするホモロジー類に属する原始的な閉塞地線がどのように分布しているかを探っています。特に素数指数の光子で平均を取った時の挙動に注目しています。もともとの動機はこれらの測地線を数え上げる関数の変動を理解することにあるそうです。これって数論でいうところの算術級数における素数の分布を調べることに似ていて、解析的数論の深い現象を幾何学の世界で再現しようとしている点がとてもエキサイティングですね。著者はモジュライ空間上のベーユ・ピーターソン速度を用いた確率論的なアプローチをとっています。ミルザハニの積分公式を駆使して期待値を計算していくという手法です。結果として期待値の大きさに応じて統計的な振る舞いが変わることが分かりました。期待値が無限に大きくなればガウス分布に従い、一定の値に収束すればポアソン分布に従うという2つの領域の切り替わりが厳密に導き出されています。さらに分散の全近的な挙動についても証明されており、既存のランダムモデルを支持する結果となっています。2本目はフレッド・ B ・ホルトさんによるディスクリート・ダイナミクス・オブ・エラトステネス・シーブ、エラトステネスの古いの離散力学系です。この論文ではおなじみのエラトステネスの古いを離散的な力学系として捉えることで素数の間隔やその並びである星座の分布を研究しています。著者は古いの各段階でこれらの集団がどのように進化するかをモデル化し、それが有名なハーディ・リトルウッド予想と一致するかを検証しました。具体的には次の素数を見つけ、像を作り、融合させるという3段階の再帰的なプロセスを定義しています。このプロセスをマルコフ連鎖として扱うことで相対的な集団の大きさを表す正確な線形モデルを構築したのが非常に巧みなアプローチです。その結果、同じ長さを持つ全ての許容星座は超指数関数的な速度で同じように増加することが証明されました。またこの結果はポリニャック予想とも整合しています。さらに生存区間という概念と二次密度という新しい統計量を導入し、実際の100万個の素数のサンプルと照らし合わせて、その推定が極めて正確であることを示しました。単なる計算ではなく、ふるいのプロセスに力学的な構造を見出した点に研究者の並々ならぬ執念を感じます。3本目はハーバート・バッテさんによるケイ・ルーカス・アヌルス・フォー・ポリノミアル・ゼロス多項式の0点のための係留化環状領域です。この論文では複素多項式の0点がどこにあるのかを特定するために係留化数列という新しい手法を導入しています。もともと係フィボナッチ数列を使って0点を含む環状の領域を定める研究がありましたが、特定の条件下ではうまく機能しないという弱点がありました。そこで著者はより堅牢で補完的な境界を求めたわけです。面白いのが係留化数と係フィボナッチ数の関係を示す新しい二項高等式を導き出した点です。整数のパラメータが偶数か奇数かによって挙動が変わるというちょっと意外な性質が見つかりました。これを利用して複素平面上の特定のリング上の領域、つまり係留化環状領域を定義しています。実際に3000個のランダムな多項式で検証したところ、どちらの手法が常に優れているということはなく、お互いに補い合う関係にあることが分かりました。単に0点を囲むだけでなく、 原点付近に0点がないことを示す下限を提示できるため、従来の円盤上の境界よりも構造的な情報が得られるのが心強いですね。4本目はディエゴ・マルケスさんによるアネイブーリング・デノーミネーター・ケース・オブ・ザ・アードス・マーラー・コンジェクチャー、エルデシュ・マーラー予想の隣接する分母に関するケースです。この論文では無理数の連分数展開における分母の素因数に関する難しい問題に挑んでいます。エルデシュ・マーラー予想というのは、連分数の分母の最大素因数が無限に多くの場合で有解であれば、その数はディユビル数であるというものです。ディユビル数とは、有理数で非常に精度よく近似できる特殊な無理数のことですね。著者が注目したのは、次の項の分母に条件を課した場合です。前の項の分母についてはすでに解決されていましたが、次の項は急激に大きくなる可能性があるため、証明がとても難しいところでした。そこで連分数の行列式に関する高等式と P 身対数における線形形式の評価という強力な道具を組み合わせて攻略しています。特に素因数が限定された滑らかな整数の性質をうまく利用して、分母同士の定量的な関係を導き出した点は見事です。結果として次の分母の最大素因数が有解であれば、その数は確かにディユビル数であり、さらに特定の次数を持つ指数リユビル数であることまで証明しました。分母の増大こそがリユビル数へと導く決定的なメカニズムであることを突き止めた非常に鋭い研究です。5本目はリアン・ビンバオさんによるピリオドリレーションズ法シータプロダクト&エリプティックインテグラルモーメンツ、テータ積と楕円積分のモーメントに関する周期関係です。この論文ではモジュラー形式の臨界L値の間に成り立つ有理的な関係を周期多項式という手法を使って解き明かしています。もともと完全楕円積分のモーメントに関する等式は実験的な計算や解析的な方法で見つけられていたのですが、著者はこれをモジュラー対称性の結果として捉え直そうとしました。具体的には特定の操作に対して安定な θ 積や ηθ 積の径を特定し、カスプを頂点とする理想多角形に沿って積分を行うことで周期多項式同士の線形関係を導き出しています。これをメリン変換でつなげることで L 値の等式へと変換する仕組みです。例えば重ささんのモジュラー形式を用いて楕円積分の3次モーメントの等式を再現したり、重さ2の ηθ 小を用いて臨界値の相互関係を証明したりしています。単に計算して答えを出すのではなく、幾何学的な多角形と算術的な対称性を切り分けて考えるフレームワークを構築した点が非常に鮮やかで説得力があります。特殊関数たちのモーメントがなぜ π の累乗の有理数倍という綺麗な形で結びつくのか、その根本的な理由に迫った研究と言えますね。6本目は速保仁さんとシフンジョさんによるザケイ・ランク・テイラーファミリーカノニカル・ハーモニック・リフツ・プリンシパル・パーツ・アンドラデマチャーシリーズ・ K ランク・テイラー族・正順調和リフト・主部およびラデマッハ級数です。この論文では分割理論における K ランクのモーメントという数論的にとても興味深い対象を扱っています。著者たちは無限に存在する生成関数の属をたった一つの保形変換法則の下にまとめようと試みました。実はここが難しいところで、テイラー係数の重みがバラバラなので単一の重みを持つベクトル値モジュラー形式としては扱えません。そこで著者たちは重み2分の1のベクトル値調和マース形式を導入するという鮮やかな手法を取りました。さらにアペル補正を座標として使うことでリフトの曖昧さを解消し、唯一の正順調和リフトを定義することに成功しています。特に面白いのが主部の再構成です。正のフーリエ係数を使わずに 初期のテイラーデータと特定の合同式だけで主部を復元できることを示しました。また具体的に K が2の場合には2標式ダーフィー記号の個数を表す厳密な公式を導き出しています。複雑な級数と畳み込み項を組み合わせて組み合わせ論的な数値をピタリと当てる構成には数論的な執念のようなものを感じますね。7本目はジン・ユアン・フーさん、ハン・チン・ファンさん、リライさん、クニュエリさんによる F の Q リネアー・リレーションズ・アマング・タカーズ・マルチプル・ゼタ・バリューズ・イン・ポジティブ・チャラクタリスティック、正標数におけるタクールの多重ゼータ値の間の F 級線形関係です。この論文では正標数の世界におけるタクールの多重ゼータ値というとても不思議な数たちの間にどのような線形関係があるのかを詳しく調べています。これまでより大きな体の上での次元は分かっていたのですが、有限体である F 級の上でどのような関係があるのかはほとんど謎に包まれていました。そこで著者たちは多重ポリログ関数を用いてクアドラプルキャリー関係という新しい関係式を発見しました。なんとこの関係式がある重さを持つ値たちの間の線形関係を全て作り出していることを証明したんです。さらにこの空間の次元を正確に決定し具体的な規定まで提示しています。特に驚いたのは次元の増え方が予想よりもずっと緩やかだったことです。また研究の過程でチャット GPT を活用して具体例を計算したり重要な高等式を見つけ出したりしたという点も現代的なアプローチでとても面白いと感じました。8本目はアナカライアニさんとスグーウシンさんによるトルションバニッシングフォーシーゲルモデュラーバラエティーズビアスーパーカスピダルコングルエンシズ超カスプ形式の合同を用いたジーゲルモジュライ多様体のねじれ消滅です。この論文ではジーゲルモジュライ多様体のコホモロジーにおいてねじれ係数を持つ部分が中間の次数以上にのみ現れるというねじれ消滅問題を解決しています。これまでこの問題は特定の次元や係数の標数に制限がある状態でしか扱われてきませんでしたが、お二人はあらゆる種数と任意の素数に対して成り立つ一般的な定理を証明しました。アプローチが本当に巧みでイグサスタックという図式を用いて相対コホモロジーのハンパーバー性を導き出し、さらに超カスプ形式の合同というテクニックを導入してトレース公式の計算を大幅に簡略化しています。特にテスト関数をうまく使い分けることで計算を邪魔するカスプ部分群の影響を消し去る手法には数論的な鋭い戦略を感じますね。結果として特定の条件を満たすヘッケ固有値を持つ場合、コホモロジーは中間の次数以上に集中し、さらに表現が規約であればちょうど中間の次数にのみ現れることが示されました。カテゴリー的な局所ラングランズ対応に頼らずにこの結論を導き出した点は非常に大きな貢献だと言えます。9本目はキセンタンさんとファビアントリハンさんとロクインツォイさんによるスペシャリセーションズオブザブルンガレカステラスキナーメーンコンジェクチャートゥーゼットの P ラインブルンガレカステラスキナーによる主予想の P 直線への特殊化です。この論文では二変数の主予想を P 直線と呼ばれる一次元の小へ特殊化させたときに何が起きるのかを詳しく調べています。数論の世界では高次元の主予想から一次元の主予想を導き出そうとしても単純に計算して答えが出るわけではありません。そこに生じるズレを局所因子という具体的な要素を使って解明しようとする試みです。特に面白いのが特殊な性質を持つ例外的な P 直線という概念を導入している点です。この直線上では解析的な情報を持つ要素がゼロになってしまうのですが、実はこれがセルマー化群がねじれでないことと結びついているんです。さらに反サイクロトミック直線は常に例外的であることや楕円曲線のランクが1の時はこの直線だけが唯一の例外的な直線になることを証明しています。 高次元の理論を一次元に落とし込んだ時に現れる不整合をあえて丁寧に分析して構造を明らかにしようとする姿勢には通論的な執念のようなものを感じますね。10本目はネオタル D さんによる2ポイントコレレーションズオブマルチプリカティブファンクションズウィズデンスオービッツ、中密な軌道を持つ情報的な関数の二点相関です。この論文では値が複素単位円上で中密に分布する完全情報的な関数について、ある固定された整数 M に対して FN と FMN という2つの値がどのように分布するかを詳しく調べています。基本的にはこの2つの値のペアは2つの単位円の積の中で中密に分布すると考えられていますが、特定の条件下では例外的に制限されてしまいます。著者は単なる位相的な中密さではなく、より定量的な指標である下対数密度を用いてこの問題を精緻に分析しました。アプローチとして面白いのが、情報的な関数が構造的な関数に似ているか、あるいはランダムに振る舞うかという視点に立つプリテンシャス数論の手法を取り入れている点です。回転トリックやハラス型の定理を駆使して複雑な問題をシンプルに分解して解いていく構成には鮮やかな論理展開を感じますね。結果として特定の例外を除けば、任意の回集合の中に値が入る整数の集合が正の下対数密度を持つことが証明されました。またセメレディの定理を使わずに基本的な算術とプリテンシャス理論だけで証明を完結させた点も非常に効率的なアプローチだと言えます。11本目はジングオさん、ムムタズ・フセインさん、ビシュアンリさん、ヨハネス・シュライシッツさんによるザ・カーテシアン・プロダクト・オブ・イグザクト・アッピロキシメーション SETS 正確な近似集合の直積です。この論文ではディオファントス近似という分野で、ある特定のスケールで近似できるけれど、それより小さいスケールでは近似できない数たちの集まり、いわゆる正確な近似集合に注目しています。一次元の場合の次元は分かっていたのですが、それらを掛け合わせた直積集合がどうなるかはこれまであまり分かっていませんでした。そこで著者たちはカントール集合のような構成法や洗練されたよく分布した K の枠組みを導入してこの難問に挑みました。特に近似しつつも近づきすぎないように有利点を慎重に選ぶプロセスが非常に緻密で、数学的な粘り強さを感じます。結果としてある条件下では直積集合のハウスドルフ次元は元の集合の次元の和の最小値になることが分かりました。驚くべきは、より条件の厳しい正確な近似集合に絞っても元の大きな集合である上極限集合と同じ次元を維持している点です。さらにパッキング次元については単純な和になるという公式も導き出しました。条件が揃わないと集合が空っぽになってしまう可能性もある中で、見事に次元を決定した素晴らしい成果です。12本目は小泉純之介さんと横井杏樹さんによるアパリータイプアッピロキシメーションズ&イレーショナリティメジャーズ4サープン Q シリーズ、特定の QQ 数に対するアペリー型の近似と無理度です。この論文では Q 長期化 Q 数の値に対する有利近似を構築することで、特定の数学的定数が無理数であることを証明し、その無理度を決定しています。具体的にはラマヌジャンの定多関数や奇数に制限された約数関数の生成関数、そして急正則分割の生成関数という3つの値に注目しています。手法としては QWZ 体という構成を用いており、共通の2回線形全化式を満たす数列を作り出しています。ハイネの第二変換に基づく対象関係を利用して分母の見積もりを厳しくすることで、ターゲットとなる級数へ急速に収束する有利近似を実現したのが見事です。その結果、3以上の整数 Q に対してこれらの値が無理数であることを証明し、従来の研究よりも優れた無理度の上限を示しました。また この研究は GPT などの人工知能との共同作業で進められた点も非常に現代的で面白い試みだと思います。最終的な検証は人間が言っていますが、アイデア出しに最新の技術を取り入れたことで精緻な結果にたどり着いたのでしょう。13本目はちーちゃんかおさんによるレスルタンツオブダイナトミックポリノミオルズオブ X の D 乗 X の D のりのダイナミック多項式の集結式です。この論文では票数が0の対において X の D のりという非常にシンプルな多項式に関連するダイナミック多項式の集結式について研究しています。ダイナミック多項式というのはいわば塩分多項式の力学系バージョンのようなものなのですが、一般的にその集結式を計算するのは至難の業です。そこで著者はあえて X の D のりという特定の形に絞ることで具体的な公式を導き出しました。ここでのアプローチが鮮やかで、ダイナミック多項式が実は塩分多項式の積として分解できることを証明しています。具体的には D の N のり -1 の約数のうちより小さい K に対して D の K のり -1 を割り切らないインデックスを持つ塩分多項式の積になるというわけです。さらに N 番目のダイナミック多項式が規約であるのは N が素数の時だけであることも分かりました。また異なる2つの多項式の集結式が1になるのは2つの指数の最大公約数が1の時だけであるという明確な条件を提示しています。最大公約数が1より大きい場合には素因数に基づいた具体的な公式が導かれています。特に面白いと感じたのはこの多項式においては形式的な周期 N を持つ点があればそれは必ず正確な周期 N を持つということです。形式的な周期は持つけれど実際にはもっと短い周期で回っているという中途半端な点が存在しないというのはこの多項式が持つ非常に強い性質だと言えますね。14本目はチェン・ジャンさんによるアリスメチック・ピュアティ・オブ・ストロング・アピロキシメーション・フォー・キュービック・ハイパージャーフィス・オブ・ラージ・ディメンション高次元の三次長局面における強筋時の算術的純粋性です。この論文では数対上の滑らかな三次長局面について強筋時という性質が持つ算術的な純粋性を証明しています。強筋時というのはざっくり言うと近似的に点を選べるという性質なのですが、実はこれが部分的に切り取った図形でも維持されるかという問題がありました。特に4次元が2以上の平部分集合を取り除いた下位部分多様体でも強筋時が成り立つかというウィッテンベルグさんの予想に挑んでいます。三次長局面のようなファの多様体は大数群のような便利な構造を持っていないため証明が非常に難しいことで知られています。そこで著者は直線や円錐局面のモジュライ空間を巧みに利用して点と点を結びつけるという戦略を取りました。さらに解析的な数論の手法であるサークル法を組み合わせて十分な数の有利点が存在することを示しています。結果として次元が十分に大きければこの純粋性が成り立つことが証明されました。有利数帯であれば次元が15以上、一般的な数帯では32以上という具体的な境界が示されています。解析的な手法と幾何学的な視点を融合させて古典的な問題に決着をつけたアプローチには執念のようなものを感じますね。15本目はベルケ・ギュレチさんによるモジュラー・ペリオディシティ・オブ・ザ・オイラー・アップ・スラッシュ・ダウン・ナンバーズ・アット・オット・プライム・パワーズ基礎数べきにおけるオイラー・アップ・ダウン数のモジュラ周期性です。この論文では交互置換の数を数え上げるオイラー・アップ・ダウン数という数列に注目しています。この数列を基礎数のべきで割った余りを見るといつかは周期的に繰り返されるのですが、その周期の長さや周期に入るまでの準備期間である前周期がどうなっているかを探っています。特に面白いのが デジタル信号処理やフーリエ解析から着想を得た周波数展開という新しい手法を取り入れている点です。虚数単位のような振る舞いをする要素を含む代数的な間の中で数列を指数関数のモードの組み合わせとして表現しています。数論の問題に信号処理の視点を持ち込むなんてかなり斬新なアプローチですよね。結果として周期に関する予想は正しいことが証明されました。一方で全周期に関する予想については3の3乗である27という具体的な判例を見つけ出し正しくないことを突き止めました。さらに全周期を決定するための判定基準を開発し、全周期は予想された値か、あるいはそこから1を引いた値のどちらかになるはずだという新しい予想を提案しています。16本目はソン・リン・ハンさんによるオンバリアンツ・オブ・ポリアズ・コンジェクチャー、ポリア予想の編集についてです。この論文ではリーマン予想という数学史上最大の難問の一つに新しい切り口からアプローチしています。具体的にはリュビル関数に重みをつけた特殊な和を考え、その符号がどう変化するかを調べています。まずこの重み付きの和がある程度大きな数においてずっと正であればリーマン予想が正しいことが証明されます。関数の正負という単純な振る舞いがゼータ関数の 0.1 という深い構造に結びついているのが本当に面白いところです。さらにリーマン予想や 0.が重なっていないという予想などを前提にするとこの和は最終的にマサになることも導き出しています。計算の結果、対数を用いた多項式と 0.に由来する振動項の組み合わせで式が表されるそうですよ。単なる計算だけでなく解析的な性質をうまく使って符号の持続性と 0.の位置を形式的に結びつけた点に著者の鋭い視点を感じます。数学的な難問にあえて重み付きの和という道具を持ち込んで挑む姿勢がとても刺激的です。17本目はシャンファンさんによるエクセプショナルカバーズオブザプロジェクティブラインウィズジーナスワンガロアクロージャーアリスメチックフォームズオーバーフィニテフィールズ種数1のガロア平方を持つ遮影直線上の例外的被覆有限帯上の算術形式です。この論文では有限帯上の遮影直線におけるある種の特別な被覆について分類を行っています。具体的には幾何学的なガロア平方が種数1つまり楕円曲線になるようなケースを扱っています。面白いのは幾何学的な構造が分かっていてもそれを特定の有限帯上でどう実現するかという算術的な形式が意外と難しいという点です。著者はここで楕円曲線やフロベニウス安定な部分群などを組み合わせたユークリッド小データという独自の枠組みを使ってこの問題を整理しました。特に注目すべきは有理点上での全単射性とあらゆる有限次拡大で成り立つ例外的性という2つの性質がこの設定では完全に一致することを示した点です。また分岐点が有理になるかどうかがシフトクラスと呼ばれる算術的な情報と密接に関わっていることを突き止めています。3次のシグネチャにおける解析では P 神的な障害が現れるなど非常に緻密な議論が展開されており単なる分類に止まらない深い洞察が得られています。18本目はホン・ジアン・リーさんとウェイリン・ジャンさんによるザ・マトリックス・パイサゴリアン・エクアチオン・オーバー・ GL の 2Z 一般線形群 GL2Z における行列ピタゴラス方程式です。この論文では行列 A の2乗足す行列 B の2乗が行列 C の2乗になるという行列版のピタゴラス方程式について研究しています。ここで使われる行列はすべて整数成分を持つ二次正方行列で逆行列を持つという条件がついています。これまでの研究でも解の形はいくつか見つかっていましたが実はすべてを網羅できてはいませんでした。行列の掛け算は順番を変えると結果が変わる非可感な性質があるため すべての怪異を洗い出すのは至難の業だったのでしょう。そこで著者たちはまず行列のトレースがすべて皮膚であるという条件で怪異を絞り込み、さらに行列の強弱という操作を使って怪異の集まりをいくつかの軌道に分類するという戦略を取りました。ラティマー・マクダフィーの定理を駆使してガウス整数やアイゼンシュタイン整数のイデアル類と結びつけて解析する手法は通論的なアプローチが光っていて非常に鮮やかです。最終的に怪異の集合を3つの具体的なファミリーに分解して完全に分類することに成功しました。単なるパラメータ表示に止まらず軌道分解によって完全に記述しきったという点に研究者としての強い執念を感じます。19本目はマシュー・ハセリウさんによるバーチズ・テオアム・オーバー・ファンクション・フィールズ・ウィズ・コットラティカリー・メニー・バリエーブルズ、二次的な数の変数を持つ積数対上のバーチの定理です。この論文では有理積数対上の滑らかな超曲面において積分点の数に関する全近公式が成り立つために必要な変数の数を研究しています。これまでバーチの定理を適用するには変数の数が次数の指数関数的に増える必要がありましたが、著者はこれを二次的な増加にまで抑えることに成功しました。手法としてはサークル法を用いていて、特にマイナーアークを有限帯上の完全指数和として処理しています。ここで特異点の強次元の加減を求めるという難しい問題にぶつかりますが、著者は情報ランクという新しい概念を導入してこれを突破しました。ヤコビ方程式の重み付き対価とランク相加を組み合わせるというかなりテクニカルなアプローチで強次元の線形成長を証明した点には強いこだわりを感じますね。結果として変数の数が次数の二次的な式位置を超えれば全近公式が成り立つことを示し、さらにこの式位置が最適であることも証明しました。指数関数的な要求を二次的なレベルまで一気に引き下げたことで有理点の存在条件と整合性が取れた非常にすっきりとした結果になっています。20本目はビドゥシ・シャルマさんとディレン・クマール・バスネットさんによるオン・コンセクチベノン・プリミティブ・エレメンツ・オーバー・フィニテ・フィールズ有限帯上の連続する非原子元についてです。この論文では偶数・表数の有限帯において隣り合う2つの要素がどちらも非原子元であるいわゆる NP ペアが存在するかどうかを研究しています。偶数・表数の世界では全ての要素が平方数になるため要素は単純に原子元か非原子元かのどちらかに分かれます。著者たちは非原子元の割合がどれくらいあれば必ずこの連続するペアが見つかるのかという境界線を突き止めようとしました。手法としては指標和という道具を使って条件を導き出しています。特に情報群の位数の素因数に関する非自明なべき乗のペアつまり NT ペアに注目したのが賢いアプローチですね。 NT ペアが存在すれば自動的に NP ペアが存在することになるからです。結果として特定の境界を超えれば位数が2、4、8の例外を除いて必ず NP ペアが存在することを証明しました。小さなケースについてはセージマスというソフトを使って計算で検証しており、理論と計算をうまく組み合わせて隙のない議論を展開しています。有限帯の中での原子元の分布という地味ながらも奥深い問題に明確な答えを出した素晴らしい研究だと思います。21本目はユフア・ジャオさん、ジン・ジャンリさん、リン・ジロンさん、ミン・ジャンさんによるオン・ピアテッドスキー・シャピロ・プリムズ・フロム・オルモスト・プリムズほとんど素数からのピアテツキ・シャピロ素数についてです。この論文では N の C のりの床関数という形で表されるピアテツキ・シャピロ素数について研究しています。特に面白いのが変数である N 自体を素因数の個数が限られているほとんど素数に限定したときにどれくらい素数が現れるかという逆問題に挑んでいる点です。これまでの研究では M が素因数を最大3個持つほとんど素数であるとき、指数 C が1に十分近い場合に無限に素数が存在することが分かっていました。しかし、今回の著者たちは、リッチャートの重み付き古い法やチェンの手法を巧みに組み合わせることで、この条件をさらに緩めることに成功しました。具体的には、指数和の評価を整地化し、ボンベリ・ビニグラドフ型の平均値定理をピアテツキシャピロ数列上で拡張するという高度なアプローチをとっています。その結果、 C が1より大きく1、145より小さい範囲であれば、 N が素因数を最大2個しか持たないほとんど素数であるときに無限に素数が存在することを証明しました。素因数の個数を3個から2個へ減らしつつ、指数の範囲を広げたというのは、数論における非常に粘り強い改善で、快感すら覚えますね。22本目は、レベッカ・アビ・アブダラさん、バレリア・コ・バレバさん、ジェレミー・シュリットさん、ネオタルディさんによる、インテガーズ・ディビジブル・バイア・シフティド・プライム・イン・ア・ギブン・インターバル、ある区間におけるシフトされた素数で割り切れる整数、です。この論文では、ある範囲内にある素数に1を足した数、いわゆるシフトされた素数を約数として持つ整数の数がどれくらいあるのかを詳しく調べています。もともと整数の約数は対数スケールで見ると集まって分布するというクラスター現象と呼ばれる不思議な性質があるのですが、これがシフトされた素数という特殊な約数の場合でも起きるのかという点に注目しています。研究チームは古い法やポアソン統計といった強力な道具を駆使して、区間の長さに応じて数え方がどう変わるかという相転移のような現象を明らかにしました。ほとんどのケースではクラスター現象の影響を受けないことが分かりましたが、特定の非常に短い区間ではやはり約数が集まってしまうせいで、今の計算結果がまだ正確ではないかもしれないという予想を立てています。一般的な約数ではなく、あえてシフトされた素数に絞ってその分布の癖を暴こうとするアプローチには、数論への並々ならぬ執念を感じますね。23本目は、スディップ・パンディットさんとアルナブ・サハさんによる、デルタ・セオリー・オブ・アンダーソン・モデュルズ2、ホッジピンク・ストラクチャー、アンダーソン化群のデルタ理論その2ホッジピンク構造、です。この論文では、正表数の等表数世界において、代数多様体の積数対版ともいえるアーベル・アンダーソン化群を研究するためのデルタ幾何学という理論を構築しています。研究の目的はデルタアイソクリスタルとドラムコホモロジーの間に正確な関係を築くことです。混合表数におけるピーシン・ホッジ理論のようにガロア表現への橋渡しとなるホッジピンク構造を備えた標準的なアイソクリスタルを作ろうとしています。手法としては、算術ジェット空間やデルタ文字を用いてアイソクリスタルを構成し、さらにドリンフェルト化群に対しては、フォンテーヌ積種の正表数版のような仕組みを使って、結晶ガロア表現へと結びつけています。結果として、原始的なデルタ文字の化群からドラムコホモロジーへの写像がベクトル空間の同型であることを証明しました。普遍微分をデルタ文字として捉え直すという視点は、非常に鮮やかで驚かされます。またカーリッツ化群の場合にこの表現がテート化群から得られる古典的なものと一致することも示しました。積数対乗の数論という非常に抽象的な世界でこれほど精密な構造が再現されるのは本当にエキサイティングな展開だと思います。24本目はスンカイリョンさんによるバリューディストリビューションオブマルチプリカティブファンクションズアロングリネアーフラクショナルシーケンス線形分数数列に沿った情報的関数の値分布です。この論文では絶対値が1である情報的関数を線形分数数列という少し複雑な数列に沿ってみたときにその値がどのように分布するかを研究しています。具体的には入力が分数形式の数列であるときにその値がどこに集まるかという限界点に注目しています。もともともっと単純な線形数列の場合は 限界点の集合が単位円上の有限部分群になるか、あるいは単位円全体になるかという二分法が成り立つことが知られていました。リョンさんはこの面白い性質が線形分数数列というより広いケースでも成り立つことを証明しようとしたわけです。アプローチには関数がディリクレ指標にどれだけ似ているかを測るプリテンシャス数論という枠組みが使われています。対数的な二点相関の評価やフーリエ係数と分布を結びつけるエルドシュピュランの不等式などかなり高度な道具を駆使して解析していますね。最終的に特定の条件を満たす整数を用いた数列であればやはり限界点は単位円全体か有限部分群のどちらかになることが示されました。単純な数列から分数形式へと解析の舞台を広げながら本質的な構造が変わらないことを導き出した点に数論的な粘り強さを感じます。25本目は mas.co からのクロス投稿で MZ ガラエフさんと SV コニャギンさんによるオンポリノミアルエクスパンダースウィズメニーバリエーブルズ多くの変数を持つ多項式エキスパンダーについてです。この論文では複素数の有限集合に対して多項式を適用したときに得られる値の集合がどれくらい大きくなるかという問題を研究しています。もともとは足し算と掛け算を組み合わせると集合が大きく成長するという数論で有名な和積問題がモチベーションになっています。著者たちは変数の数と同じ次数を持つ特定の同時多項式に注目しそれが強力なエキスパンダーとして機能することを示しました。証明の過程で複素平面上の分布を分析するためにリング上の扇形や互いに離れた円盤を使い分けて値の重複を防ぐという手法をとっています。このあたり複素数の平面的な広がりをうまく利用して値がぶつからないように制御する戦略が非常に巧妙で面白いです。最終的に得られる集合の大きさは元の集合の要素数の次数乗という非常に高い成長率を持つことが証明されました。実数から複素数へと結果を拡張しさらにこの評価がこれ以上改善できない鋭いものであることを示した点に強い説得力を感じます。26本目はマス KT からのクロス投稿でアレクサンダー・クーパーズさん、ダニール・ルデンコさん、イスマエル・シエラさんによるミクシドテートモーティブスオーバーナンバーフィールズ数対上の混合テートモティーフです。この論文では数対の代数形理論とポリログ関数という一見離れた世界にある2つの概念をゴンチャロフ・リーヨ代数という道具を使って深く結びつけています。研究の大きな目標は数対上の混合テートモティーフの件を完全にそして具体的に記述することでした。特にあらゆる有理的な混合テートモティーフが多重ポリログ関数の線形結合で表現できるというゴンチャロフの普遍性予想の証明に挑んでいます。アプローチが非常に緻密で一般線形群の鎖に基づいた E インフィニティ代数の枠組みを使いコズール切断などの高度な手法で構造を単純化しています。その結果ついに普遍性予想を証明し数対上の混合テートモティーフの周期がすべて多重ポリログ関数で書き表せることが分かりました。さらにボレルレギュレーターとゴンチャロフコサイクルが比例するという関係をこれまでの限定的な範囲を超えて一般的に示した点には執念のようなものを感じます。数論的な構造を関数という具体的な形に落とし込んだ素晴らしい成果ですね。27本目はマスドット AG からのクロス投稿でエイドリアン・ランガーさんとレイジャンさんによるイソクリスタルズ・オン・ユニブランチ・バラエティーズ&オープン・イマージョンズ単位多様体上のアイソクリスタルと回侵入です。この論文では正表数の世界におけるアイソクリスタルという対象についてある種の性質が成り立つかどうかを詳しく調べています。具体的には多様体とその密な解部分集合の間で基本群スキームがどのように関係しているかという問題に取り組んでいます。 驚いたのはアイソクリスタルの種類によって結果が真っ二つに分かれたことです。超収束アイソクリスタルの場合は解部分集合上の部分アイソクリスタルが多様体全体に1位に拡張できるため期待通りに照射像になることが証明されました。一方で収束アイソクリスタルや一般的なアイソクリスタルの場合はたとえ多様体が滑らかであってもこの性質が成り立たないことを具体的な判例を挙げて示しています。特に楕円曲線の属から超特異ファイバーを除いた例を用いてランク1の収束部分アイソクリスタルが全体に拡張できないことを証明している箇所は非常に鋭い考察だと思います。超収束と収束という一見似ている理論の間に決定的な境界線があることを浮き彫りにした非常にエキサイティングな研究でした。28本目はジアウェイヘさんとシュエインワンさんによるザ・シャープ・スペクトル・トランジション・フォー・オルモスト・マティエウ・オペレーターズ・ビア・オルタネイティング・リゾナンシズ交互共鳴による準周期摩周作用素の鋭いスペクトル転移です。この論文では準周期シュレディンガー作用素の研究で中心的なモデルである準周期摩周作用素のスペクトル特性について詳しく調べています。特に算術的な共鳴がスペクトルの種類に大きな影響を与える超臨界領域に注目していますね。これまではアンダーソン極材と純粋に特異連続なスペクトルの間の転移は周波数共鳴と位相共鳴の強さの和によって決まると考えられてきました。ですが最近では共鳴の分布自体が重要な役割を果たすという予想が出ていました。著者たちはこの予想を鋭い形で証明しました。周波数と位相の共鳴指数が与えられたとき結合定数が和ではなく2つの共鳴強さの大きい方よりも大きければアンダーソン極材が起こり逆に小さければ純粋に特異連続なスペクトルになると示したのです。ここが非常に巧妙で連分数展開の分母を奇数番目と偶数番目で使い分けることで強い共鳴が異なる場所に現れるように周波数と位相を設計しています。共鳴をあえてバラバラに配置することで各スケールにおいて一つの共鳴だけを抑えれば済むようにしたわけです。この戦略的な配置によって予想されていた転移の境界を書き換えた点は非常に鮮やかなアプローチだと思います。29本目はマス .co からのクロス投稿でイルゼ・フィッシャーさんとマルクス・ライプネッガーさんによるアミクシド・ロビンソン・シェンステッド・クヌース・コンストラクション・イン・ザ・レプレゼンテーション・セオリー・オブ・ GL の N オーバー・ローカル・ノン・アーチャイム・ディーン・フィールズ局所比アルキメデス帯状の一般線形群の表現論における混合ロビンソン・シェンステッド・クヌース構成です。この論文では局所比アルキメデス帯状の一般線形群というかなり複雑な対象の表現論に取り組んでいます。特に2つのラダー表現から誘導された表現のソックルを計算するための新しい組み合わせ論的な手法を提案しています。これまでもラダーマルチセグメントに関する研究はありましたが非支配的なペアの場合にソックルをどう決定するかは難しい未解決問題でした。そこで著者たちは有名なロビンソン・シェンステッド・クヌース対応をアレンジしたミックス RSK という新しい手法を導入しました。具体的にはラダーを支配的な部分と相対支配的な部分に分解しそれらのセグメントをマッチングさせて和と共通部分の操作を組み合わせるという手順を踏んでいます。ビエノの幾何学的なシャドウ構成に異なる向きを混ぜて使うというアイデアが非常に独創的で面白いですね。この結果エレズ・ラピドさんの予想を証明し特定のパターンを避ける置換と表現論の間に具体的で明確な結びつきを示しました。複雑な計算をパズルを解くような組み合わせ論的な操作に落とし込んだ点に強いこだわりを感じます。最後はマス .co からのクロス投稿でシェーン・チェルンさんとウェンデシーさんによるハンケル・デターミナンツ・オブ・カタラン・ライク・シーケンスカタランのような数列のハンケル行列式です。この論文では カタラン数に似た性質を持つ数列のずらしたハンケル行列式の値を計算しています。ここに含まれる数列にはリオルダン数やハイン数、モツキン数といった有名な数たちが登場します。研究のきっかけはシグラーさんが提案したいくつかの予想を証明したいということでした。アプローチがとても面白いのですが、まず行列式を交差しないモツキンメアンダーという経路の重み付き数え上げとして解釈しています。さらに直交多項式の理論を組み合わせて参考全化式と行列式の関係を導き出しています。結果としてシグラーさんの予想を証明しただけでなく、より一般的な新しい行列式の公式まで発見しました。また二項係数に関する難しい等式もカタランのような全化式を満たすことを示すことで見事に証明しています。組み合わせ論的な経路の数え上げと代数的な直交多項式の性質をうまく結びつけて複雑な等式を解き明かす流れは非常に鮮やかで心地よいと感じます。ということでございまして、今日は数論やモジュラー形式、表現論、そして複素解析、組み合わせ論に代数幾何学まで数学の深くて面白い世界を駆け抜けてきました。知的好奇心が刺激される素晴らしい時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。